近郊中央病院内科医師、森田幸太郎先生にお話をお聞きします。森田先生、どうぞよろしくお願いいたします。
近郊中央病院内科の森田でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、今回のテーマでございますが、下痢と便秘についてというテーマでお話をお聞きしていきたいなと思います。まあ、そのノロウイルスなんですけども、そういった検査とかもあるわけですか？はい。
外来でですね、ノロウイルスの検査をしてくださいというふうに言われる方が時々いらっしゃるんですね。はい、ところがですね、ノロウイルスの検査っていうのは保険が効かないんです。その上すごく高価なんですね。うん、万円してしまいます。
はい、
で、まあ、そういった検査をですねして、ノロウイルスかどうかはっきりさせることにはですね、あまり意味がないというふうに考えております。まあ、流行の始めでですね、果たしてその、まあ、うちの医療機関に来られたその感染性腸炎の方が、ノロウイルスなのかどうかって、大流行の兆しを察知するにあたってですね、こういう検査をするっていうことについては意義があるかもしれないんですけども、個々の患者さんにですね、ノロかどうかの判定をいちいちしていくというのはあまり現実的じゃなくて、流行している季節に、下痢と嘔吐があった場合にはですね、ノロウイルスにかかったもんだろうなというふうに思って対処するのが、よろしいんじゃないかなと、現実的なんじゃないかなというふうに思います。
わかりました。という検査の話でございました。では続きましては便秘のお話に行きたいなと思いますが、お願いします。
世の中でですね、便秘で苦しんでおられる患者様は非常に多くいらっしゃると思うんですね。でただですね、下痢と便秘の話を並べるとですと、どうしても便秘の話の方がですね、盛り上がりに欠けると言いますので、若干面白みに欠けるところがあるかもしれません。かいつまんで申せばですね、便秘の対処とは、適切な食事と、それから運動と、で、それでダメならお薬を使うと、それに尽きると思うんですね。で、便秘もですね、実は細かな定義がありまして、それどころか、細かな分類もあるんですけれども、それぞれのタイプ別でですね、食事はこうしたらよろしいとか、薬はこう使えとかいうのがあるんですけれども、一般的にですね、便秘の方はどのようにその食事を取るのがよろしいのかということについて、さらっとお話をいたします。一般的にはですね、1日3食しっかり取るのは、もちろんのこととして、朝食をですね、しっかりした分量で取ると、で、一説によると朝食2に対して、昼食夕食はそれぞれ1と、ですから、昼食夕食を合わせたぐらいの量をですね、しっかりその朝食で取った方がよろしいんじゃないか。で、朝ごはんをしっかり取ることによって、胃に多量のものが入ってくることで腸が刺激されて、朝食後にその排便するというふうな適度なその習慣が作られるんじゃないかなというふうに言われてるんですけども、それが一つですね。それから食事の中身として、食物繊維をしっかり取るようにした方がいいと。一般的に繊維というとですね、イメージ的には筋状のものがゴリゴリ入っていればですね、食物繊維いっぱいなのかなというふうに思ってしまうんですけれども、実は野菜にはですね、案外繊維は含まれてないと。
ああ、そうですか。
目に見える繊維のことじゃないんですね、食物繊維というのは。分子レベルといいますかですね、電子顕微鏡でも見えないような中学校の頃化学で習ったようなですね、ああいう化合物のその連なりのそういうレベルの繊維ですので、決してセロリにですね、筋がいっぱいあるからといって、あれは繊維が豊富なわけじゃなくてですね、普通の野菜というのはそんなに繊維が含まれてないので、生のまま野菜を食べるとですね、いっぱい繊維を補給した気になってしまうんですけれども、野菜を取るときには湯通しするなりなんなりしてですね、それで野菜を取るときは多めに取ると。生のままだと大した量を取ってないのに多く取ったような気になってしまいますので、多く取るということが大事だと思いますね。で、繊維がよく含まれている食物は何なのかということになるんですけども、芋とか豆とかですね、キノコとか海藻とか、それから果物とかですね、あとこんにゃくがいいかなというふうに言われてます。で、運動については適切な運動を心がけてもらうと。 まあ、うんちを踏ん張るときにですね、お腹にぐっと力を入れなきゃいけないんですけども、
はい、
腹筋がないとですね、うまく踏ん張れないんですね。
うん、
ですので、まあ、しっかり、腕とかの足の筋肉がついてもあまり意味がないんですけども、
はい、
体のですね、中心部分にしっかりとお肉をつけるのがいいんじゃないかな。
なるほど。腹筋ですね。
はい。
はい、
で、あと、まあ、お薬、それでダメなら薬ということになるんですけども、薬にもいくつか種類がありましてですね、大きく分けると、まあ、便を緩くするタイプの薬、
うん、
それから腸を刺激するタイプの薬、
はい、
その2つがあります。
うん、
まあ、一般的にはですね、まずは緩くするお薬を使った方がいいというふうに言われてます。
はい、
なぜかというと、刺激するお薬ではですね、習慣性になってしまう。つまり一回使い始めるとですね、腸がそれに慣れてしまって、もっと強い刺激を欲しがってしまうんですね。
あ、はいはいはい。
で、まあ、最初の量ではだんだん効かなくなって、どんどんどんどん増量していかなきゃいけない。
増えてくる。
増量しても増量しても、また次の刺激を腸が求めてしまう。
は
あ。そういうふうにですね、悪循環に陥ってしまいますので、はい、まあ、できる限り、緩くするお薬を中心に使って、それでダメならですね、
うん、
臨時で刺激するお薬を使って出すというのが、うん、まあ、よろしいんじゃないかなと。
うん、
いうふうに考えております。
はい、どうしてもこう便秘ときますと、こう男性も女性の方が多いのかなという感じがするんですが、
はい、
これは男性でも便秘の方というのは、
やっぱり高齢になってくるとですね、男女問わず、
はい、
便秘の方は多いです。
はい、
で、例えばですね、老人ホームとか、
はい、
お年寄りがですね、多く住まわれてる、例えば病棟とか、そういうところをですね、見てみると、まあ、ほぼ 100% 便秘といっても過言じゃないぐらい、かなりその便秘の方は多いんですけれども、まあ、お若い方だとですね、やはり女性の方が便秘は多いかなという思うんですね。
はい、
まあ、食生活にかなり関わってくるのかなというふうに思ってるんですけども。
朝食を取らないとか、
はい、
やっぱりそういった原因
ですね。そうですね。まあ、繊維を取る量が不足しているとか、いうことに起因するんじゃないかなと
思います。はい、わかりました。はい、便秘についてお話をお聞きしました。はい、では最後になりますけども、森田先生からですね、ラジオを聞きの皆さんに、まあ、メッセージといいましょうか、アドバイスをまとめてありますか、お願いいたします。
はい、まあ、ノロウイルスによる感染性腸炎はですね、今年度一旦収まりつつ、流行が収まりつつあるようには見えるんですけれども、まあ、これまでの例を見るとまたピークが来る可能性があります。そういう時にはですね、ぜひ今日申し上げたような注意点をですね、頭の片隅に置いていただいて対処していただければいいかなというふうに思います。で、まあ、健康な方であれば1日2日で治りますけれども、まあ、背景にですね、重大な病気を持っておられる方とか、お年寄りとか赤ちゃん、重症化しやすいので、ぐったりしたりとか、尿が濃くなるとか、そういうふうなサインがあったらですね、まあ、ぜひ病院にご相談いただきたいというふうに思います。で、繰り返しになりますけれども、この季節に牡蠣は生で食べない方が身のためです。まあ、下痢をする覚悟ができてるから生で食べるんだというふうな度胸はごもっともなんですけれども、まあ、自分がですね、感染性腸炎にかかってしまうと、自分が今度感染源になってしまいますので、社会的な損失につながってしまいますのでですね、ぜひ自重いただければなというふうに思います。以上でございますね。
はい、はい、どうもありがとうございました。今回のこの時間はですね、下痢と便秘について、またノロウイルスの話などを中心にお聞きしました。錦糸町中央病院内科医師森田幸太郎先生でした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。